感謝いたします。それでは今日のメッセージ箇所の聖書朗読をさせていただきます。今日の聖書箇所は年度聖句になります。旧約聖書1540ページ、旧約聖書1540ページ、ホセア書の6章3節です。旧約聖書1540ページ、ホセア書6章3節を拝読させていただきます。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。今日はこの箇所から2025年度の歩みと題して、いい先生にメッセージを取り次いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、主を知って経験し信頼して歩める私たちになるように願います。今日の説教の主題は2025年度の歩みです。私たちの業界は2025年度1年間、ホセア書6章3節を年度聖句として共に告白しました。この1年間、私たちにはいろいろな歩みがありました。教会としては、先に天に召された方々、またイエス・キリストを救い主として告白し洗礼を受けた方々、また引越しのことで新しいところに行かれた方々、また高松に来られた方々、いろいろな歩みがありました。また礼拝新会堂建設のためにも一歩一歩歩みました。また私たち個人でもいろいろな歩みがありました。病気のことで苦労したり、これは失敗だと感じられる時もありました。このように1年間、教会として、また一人一人としてさまざまなことがありました。そのようなすべての歩みの中で、重要な質問をしてみたいです。そのすべての歩み、すべての時を通して神様を知ったのかということです。私たちのすべての歩み、すべての時を通して去年よりもっと神様を知っているのか、もっと神様を経験して神様を信じているのか、共に考えてみたいんです。私たちの信仰は決してそのまんま止まることではありません。必ず成長することです。今日の御言葉を通して、この1年間主を知るその信仰がどのぐらい成長したのか、共に考えてみましょう。6章1節を一緒に読んでみたいと思います。ホセア書6章1節、1540ページ6章1節を一緒に読んでみましょう。
さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し、私たちを打ったが、包んでくださるからだ。
ホセア預言者はイスラエルのために叫んでいます。主に立ち返りましょうと叫んでいます。なぜ主に立ち返りましょうと言っているのでしょうか。今イスラエルの人々は神様から遠く離れているのでしょうか。どんな状況でしょうか。また神様はなぜイスラエルの人々を引き裂くとおっしゃっているのでしょうか。ホセア書4章1節から2節、4章1節から2節をみんな一緒に、4章1節から2節を一緒に読んでみましょう。
イスラエルの子らよ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者を訴えられる。この地には真実もなく、誠実さもなく、神を知ることもないからだ。呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。
神様がイスラエルの人々に対してこのようにおっしゃっています。イスラエルの人々の中には真実も 誠実もないとおっしゃっています。ただ彼らの中には呪い、偽り、殺人、罪と悪だけが溢れているとおっしゃっています。あるべきものがない、なしべきものが溢れている状況でした。神様の身元で、人の前で愛がなく、神様がどんなお方でおられるのかも知らない状況でした。当時のイスラエルには祭司がいなかったのでしょうか？預言者がいなかったのでしょうか？礼拝はなかったのでしょうか？そうではありません。当時も祭司がおられ、預言者もいて、律法もありました。しかし、そのような中で彼らは神様がどんなお方でおられるのか、何をなさるのかを、それを経験した人も、知識を持っている人もいなかったことです。ここに書いている知識というのは、単純に情報を暗記していることを意味しているのではありません。この知識というのは、夫婦関係の中で互いのことを分かっているような、そのような人格的な交わりのことです。ただ相手の誕生日がいつなのか分かっていることだけではなく、今までの歩み、考えを交わりの中で知っていることです。イスラエルの中ではそのような交わりがなかったんです。神様を経験することもなかったし、神様の愛もなくて、当然出ていることは罪と悪だけでした。ホセア書4章6節を読んでみましょう。4章6節です。
私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私もあなたを退け、私の祭司としない。あなたがあなたの神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れる。
イスラエルの民には知識がないことです。神様を経験することも、神様を探すことも、求めることもしないことです。彼らは積極的に知識を捨てました。知ろうともしなかった。御言葉に従うこともしなかったんです。ただ彼らは自分の益に、欲望に従って歩んで、御言葉が決して中心にはなりませんでした。神様に出会い、神様を知る経験、知識を捨てた彼らに、神様はこのようにおっしゃっています。あなたが、あなたの神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れるとおっしゃいました。神様を捨てた彼らに、このような裁き的な宣言がありました。また、7章10節から11節を読んでみましょう。ホセア書7章10節から11節を一緒に読んでみましょう。7章10節から11節です。
イスラエルの傲慢はその顔に現れている。彼らは自分たちの神主に立ち返らず、このすべてがあっても主を尋ね求めない。エフライムは愚かな鳩のようで良識がない。エジプトを呼び求め、アッシリアに飛んでいく。
罪にあふれているイスラエルの人々を引き裂きました、打ちました。そのような神様に対してイスラエルの人々はどのように反応したのでしょうか。神様が打っても主の身元に立ち返らないことです。主を求めないことです。誠の神様に帰って主を求めることではなく、逆にエジプトやアッシリアにいて彼らを求めていることです。誠の神様ではなく、目に見える何かの力、目に見える何かの存在を頼っていることです。神様が呼んでも探しても彼らは答えず、他の神々を拝んで探していることです。また、ホセア書11章1節から2節、ホセア書11章1節から2節を読んでみましょう。11章1節から2節です。
イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出した。彼らは呼べば呼ぶほどますます離れていき、諸々のバールに生贄を捧げて、刻んだ像に犠牲を備えた。
神様はイスラエルの人々を愛しておられました。そして彼らを呼びました。求めました。預言者を送っておっしゃいましたし、彼らの罪から立ち返りなさいと呼びました。しかしイスラエルの人々はどのように反応したのでしょうか。2節に書いているように、呼べば呼ぶほどますます離れていったということです。愛して呼んでも、立ち返りなさいと呼んでも、彼らはますます他の神々に行って、神様の代わりに何かの存在を頼って歩みました。そのようなイスラエルの人々を神様が引き裂いたことです。売ったということです。神様はなぜイスラエルの人々を引き裂いたのでしょうか、売ったのでしょうか。彼らの中にある溢れている罪と悪を取り除くためです。そしてその後で彼らを神様の身元に立ち返らせて立たせるためです。私たちはこの1年間、ホセア書を共に告白しながら神様を知る、それは罪と悪を引き裂く、打つ神様の姿です。神様は決して私たちにある罪と悪を喜びません。神様は必ずそれを引き裂きます、打ちます。神様は私たちの一人一人の歩みの中で、そして教会の歩みの中で存在する罪と悪を必ず引き裂き、打ちます。それで私たちは時には苦しみます。神様が引き裂く時に喜びがあるのでしょうか。痛いんです。苦しみです。神様を打つ時に感謝があるのでしょうか。もう辛いんです。しかし必ずその時間が必要です。なぜでしょうか。そうしないと私たちにあるその罪と悪がそのままあるからです。神様の前に立たせるために、必ず神様は私たち一人一人教会を引き裂いて打つということです。愛する皆さん、この1年間の皆さんそれぞれの歩み、教会の歩みの中で引き裂くこと、打つことを経験したのでしょうか。私たちの中で、いや私にはそんなひどい罪と悪がないと言える人がおられますか。いや、そんなに悔い改める罪と悪がないと言える人がいるのでしょうか。誰もいないんです。もし本当に私たちがその質問に対して、いや私は罪がない、悪がないと答える人がいなければ、この1年間の歩みの中で必ず起こることは、神様が打つことです。神様が引き裂くことです。私たちにあるこの汚い、神様が見て罪であることを必ず打つことです。それなのに、もしそのような打つ時間がなかったとしたら、本当に悩んでください。私が忠実に私の罪と悪に向き合って祈っているのか考えてみてください。ホセアの預言者が言っている、神様を知ることは必ず私たちの罪と悪を引き裂く、打つ、裁く神様です。その神様を私たちはこの1年だけではなく、これからもずっとずっと深く経験しなければならないんです。またホセア書6章1節に戻って、6章1節を読んでみましょう。ホセア書6章1節を一緒に読んでみましょう。
さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。
神様がイスラエルの人々を引き裂きました。そして打ちました。でもそれで終わったのでしょうか。それが最後でしたか。預言者ははっきり言っています。主は私たちを引き裂いたがまた癒した、私たちを打ったが包んでくださったと言っています。つまり神様が私たちを引き裂く、打つ、裁くには必ず目的があったことです。癒すためでした。 慎むためでした。私たちを回復するために、私たちを主の身元に立たせるために、私たちの内にある汚いこと、罪であること、悪であること、神様の身元に持っていけないこと、すべてを取り除くことでした。神様が必ずそれをなさることです。ある方は質問するかもしれません。いや、また癒すためにはなぜ引き裂くんですか。いや、 また慎むことであればなぜ打ちますか。その答えを六章二節から考えてみたいと思います。六章二節を一緒に読んでみましょう。
主は二日の後に私たちを生き返らせ、三日目に立ち上がらせてくださる。私たちは御前に生きる。
私たちの中でイエス・キリストの死、復活について、いや、復活することであればなぜ死んだのでしょうかと聞きたい人おられますか。いや、結局復活するのであれば死ななかったらよかったのではないのか聞きたい人がいるのでしょうか。なぜイエス・キリストが復活するなのに死んだのでしょうか。死ななければ私たちの罪と死の問題を解決することができないからです。死んで復活して私たちを生かすことです。私たちを生かすためにイエス・キリストが代わりに死ななければならなかったことです。私たちの罪を許すためにイエス・キリストが代わりに罪とならなければならなかったことです。なぜ神様は引き裂いて打って回復するのでしょうか。私たちを立たせるために、回復するために打たなければならないからです。この過程を通して罪と死を取り除いて生かすことです。でもその時神様はどんな心を持って私たちを打つのでしょうか。どんな心を持って私たちを裁くのでしょうか。どんな心を持って回復を求めているのでしょうか。先ほど神様は罪と悪に対して裁く姿を見ました。どんな心を持ってそのことをなさるのか、また聖書を通して読んでみましょう。11章7節を皆さんと一緒に読んでみたいと思います。ホセア書11章7節、皆さんが読んでください。11章7節です。
私の民は固くなり私に背いている。意図高き方に呼ばれても共に崇めようとはしない。
続いて8節9節を私が読みます。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができるだろうか。どうしてあなたをアデマのように引き渡すことができるだろうか。どうしてあなたをゼボイムのようにすることができるだろうか。私の心は私のうちで湧き返り、私は哀れみで胸が熱くなっている。私は怒りを燃やして再びエフライムを滅ぼすことはしない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものだ。私は町に入ることはしない。11章7節でイスラエルの人々はどんな姿でしたか。意図高き方が呼ばれた時にどのように反応したのでしょうか。共に崇めようとはしない、背いている、呼べば呼ぶほど遠く離れている、そのような姿でした。そのようなイスラエルの人々を神様打ちました、引き裂きました。しかしその時の神様の心は何であったのでしょうか。聖書はこのように書いています。どうして私があなた方を見捨てるだろうか。どうして私があなた方を忘れるだろうかということです。 イスラエルの人々は続けて神様から離れていました。他の神々を拝んでいました。そのようなイスラエルの人々です。裁かれて良いぐらいの罪を犯している彼らに対して、神様は胸が熱くなって、どうしてあなた方を捨てることができるだろうかと言っていることです。愛する皆さん、この一年間、この神様の御心を経験したのでしょうか。罪と悪を行って神様から遠く離れた時でも、私たちを切に呼んでくださる。私は決してあなた方を忘れることができないと、胸が熱くなって呼んでくださる神様の叫び声を聞いたのでしょうか。神様は今もその愛を持って私たちを呼んでくださり、導いてくださいます。イザヤ書49章15節から16節を司会者が読んでください。イザヤ書49章15節から16節です。イザヤ書49章15節から16節を読んでください。
女が自分の血の身ごを忘れるだろうか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。
神様が私たちに向かって何とおっしゃっておられるのでしょうか。ご自分の胎から生まれた子を憐れまないだろうか。人が忘れても神様は決して私たちを忘れないと、このようにおっしゃっています。神様はどうしていますか。神様の手のひらに私たち一人一人を刻んでおられること。私たちを刻んでおられる神様が私たちを忘れるだろうでしょうか。神様から離れて罪を犯して、他の神々を拝んでいったイスラエルさえ忘れない、次々彼らを呼んだ神様が同じく私たちを愛して、今も呼んで導いてくださいます。愛する皆さん、私たち一人一人は神様の手のひらに刻んでいる存在です。決して神様は私たち一人一人を一瞬も忘れたことがないし、一瞬も見せたことがないことです。エレミア書31章20節を私から読みます。エフライムよ、私の大切な子、喜びの子なのか。私は彼を責めるたびに、ますます彼のことを思い起こすようになる。それゆえ私の腹綿は彼のためにわななき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の言葉。神様がイスラエルの人々を責めるとき、私たちを責めるときに、どんな心を持っておられるのでしょうか。罪と悪で歩んでいる私たちを引き裂くときに、私たちを打つときに、どんな心を持っておられるのでしょうか。皆さんは花綿がわななく経験をしたことがあるのでしょうか。もう厳しい腹痛を経験したことは、もう多分みんなあると思います。皆さん、そのような苦しみ、病気、痛みの中でご飯食べられますか。眠れますか。何もできない、そのまんまで痛みの中でこの苦しみを耐えることです。神様が私たちを引き裂くときに、打つときに、どんな心でしょうか。花綿がわな泣くような苦しみの中で、このようなイエス・キリストを送って、イエス・キリストが十字架にかけられて死ぬときに、私たちを生かすために花綿がわな泣くような、その苦しみの時間の中で、私たちを愛して恵みを与えてくださることです。皆さん、この一年間、 その愛と恵みを経験したのでしょうか。神様はその愛と恵みを私たちに向かって続けて与えてくださいます。それを私たちは日々経験して知って歩んでいるのでしょうか。私たちに与えられた時間は死なないから生きている時間ではありません。私たちに与えられているこの時間、このすべての歩みは神様を知る、神様を知らせるために与えられている、そのすべての時間です。今起こっている皆さんの日々の歩みは決して偶然ではありません。なぜこんなことが私に起こっているのか、なぜ私にこんな苦しみの時間があるのか、なぜでしょうか。そのすべての歩みを通して神様がどれほど私たちを愛してくださるのか、どれほど私たちにある罪と悪を取り除きたいのか、それを教える、示すためであります。これが私たちの教会の歩み、私たちの一人一人の歩みであります。私たちに与えられているすべての苦難、苦しみ、辛い時間を通して神様を知ることです。教会の歩みを通して神様を知ることです。最後にもう一つを考えてみたいと思います。また本文のところ6章1節と6章3節、1節と3節を一緒に読んでみましょう。1節3節です。
さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し、私たちを打ったが、包んでくださるからだ。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。
一節と三節、もちろん学者たちによっていろいろな意見があるんですけど、ホセアが大体言っている言葉だと言っています。そのホセアがこの一節と三節を言うときに、どのように言っていますか？その主語は何でしょうか？私たちです。ホセアは、私たちは主を知ろう。私たちは主に立ち返ろうと言っています。この私たちには誰が含まれていますか？罪と悪を行って神様から離れたイスラエル人々だけではなく、この神様の御言葉を伝えているホセア預言者本人を含めて言っていることです。なぜホセアは私たちだと言ったのでしょうか。罪と悪を行っているイスラエル人々に対して、あなた方、主に立ち返りなさい、あなた方と言っても良いなのに、なぜホセアは自分も同じグループのように私たちだと言っているのでしょうか。そしてどうやってホセアは神様はまた癒す、また包んでくださる確信を持って言うことができたのでしょうか。どうやってホセアは神様は確かに現れると確信を持って言うことができたのでしょうか。それはホセアが今まで歩んだすべての苦しみ、時間を通して経験した神様の愛、恵みの上で宣言することができたことです。ホセアはどんな歩みを持ったのでしょうか。ホセア書一章二節を一緒に読んでみましょう。ホセア書一章二節、1534ページ、ホセア書一章二節を一緒に読んでみましょう。一章二節です。
主がホセアに語られたことの始め、主はホセアに言われた。行って、会員の女と会員の子らを引き取れ。この国は主に背を向け、陰行にふけているからだ。
神様が ホセアに初めておっしゃった御言葉は何でしょうか。言ってカインの女とカインの子らを引き取りなさいということです。ホセアはこの初めての神様の御言葉を聞いたときにどんな心であったのでしょう。神様、いや私にも他の預言者のように真理を伝えなさい、裁きを宣言しなさい、また何かの奇跡を起こしなさいというような素晴らしい役割、いやそれを与えてくれないのでしょうか。私に言うことはカインの女と結婚しなさいというその命令でしょうか。今イスラエル全体が罪を犯して神様から離れている状況の中で、いや私もカインの女と結婚して罪を加えることでしょうか。神様の御言葉に従って歩むホセアにどれほどショック苦しみがあったのでしょうか。また当時の人々からどれほど非難があったのでしょうか。いやあなた本当に預言者なのか、カインの女と結婚するあなたが神様の御言葉を伝えるのか、どれほど人々から誤解されたのでしょうか。ホセア書2章5節を読んでみましょう。2章5節です。
彼らの母は寛容を行い、彼らをはらんで恥をさらした。彼女は言ったものだ、私の愛人たちの後についていこう。彼らはパンと水、羊毛と麻、油と飲み物をくれると。
ホセアは神様の命令に従ってカインの女とゴメルと結婚しました。子を産みました。彼女は変わったのでしょうか。違います。結婚して子供を産みました。しかし彼、このゴメルは続けてカインを行った主人ではない方々を愛したんです。彼らの、彼女を愛する人たちに従って行きました。彼らがパンと水をくれると言ったので、彼らに従ったことです。ホセアがこの妻の言葉と行動を見ながら、どれほど苦しかったのでしょう。3章1節を読んでみましょう。ホセア書3章1節、3章1節を一緒に読んでみましょう。
主は私に言われた。再び言って、夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい。ちょうど他の神々の方を向いて星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの子らを主が愛しているよ。
そのように主人から離れて他の人々と会員の行いをしている妻を見て苦しんでいるホセアに神様が再びおっしゃいました。他人の愛を受けているその妻を再び言って、その女を愛しなさいということでした。どれほど苦しみことをおっしゃるのでしょうか。当然離婚してもう二度と見たくない、会いたくない彼女に対して再び言って愛しなさいということでした。ホセアは最初からいやこれは本当に間違いの選択だと思ったかもしれない。子供を産んでもやっぱりこの罪を続けて行う妻を見て、やっぱり間違いだと思ったかもしれません。しかし神様はホセアにおっしゃいました。再び言って、夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさいとおっしゃっています。神様はなぜこんなに苦しい言葉をホセアに語ったのでしょうか。なぜでしょうか。神様がそのようにイスラエルの人々を愛しているからです。イスラエルの人々は神様から離れて他の神々を拝みました。情欲に従って歩んでいました。 神様ではなく、御言葉を中心ではなく、自分の欲望のままで歩みました。しかしその時でも神様は彼らを愛しておられました。ホセアはご自分のすべての辛い苦しみの時間を通して神様の御心を深く深く示されました。もうすでに諦めてもよい、もうすでに裁かれてもよいようなイスラエル人々を続けて愛する、その神様の愛をホセアは自分の歩みを通して示され学びました。3章3節を読んでみましょう。3章3節です。
彼女に言った、これから長く私のところにとどまりなさい。もう勧誘をしたり他の男と通じたりしてはいけない。私もあなたにとどまろう。
ホセアは再び行って妻を持って帰りました。そして妻にこのように言いました。私と共にとどまりなさい。他の男に従ってはいけないと言いました。この言葉を再び連れてきて妻に言うときに、どれほどホセアの心がつらかったのでしょうか。彼らの心には怒りがなかったのでしょうか。プライドなかったのでしょうか。罪は妻が起こしたのに苦しみを受けているホセアの心はどうであったのでしょうか。どうやってホセアはこれを妻に言うことができたのでしょうか。どうやって再び妻を連れ戻すことができたのでしょうか。すべてをの歩みを通して神様の御心を知ったからです。イスラエルの人々をこれほど愛してくださる神様の御心、どうして私があなたを見捨てるだろうか、どうして私があなたを忘れるだろうかとおっしゃってくださる神様の御心を知って、イスラエルのために花形が罠なくその時を過ごしておられる神様の御心を示されたホセアがまた行くことができました。そしてそのようなすべての歩みを通して神様の御心を示されたホセアはみんなの前に宣言しています。主に立ち返りましょう、主に立ち返りましょう、主を知りましょう、主は確かに現れるお方だ。どんなに私たちを引き裂いても打っても必ず癒す方だと宣言することができました。そのようなホセアは神様の愛と裁きを示されたんです。そのホセアがみんなに言うときに、私たちはと言っています。神様の愛、神様の正義を学んだホセアはなぜ私たちだと言ったのでしょうか。あなた方と言っても十分資格を持っているようなホセアはなぜ私たちだと言ったのでしょうか。神様がどれほどイスラエルの人々一人一人を愛するのか、それを分かった。そして罪と悪を取り除く神様の正義を分かったホセアは、私たち共に立ち返りましょう、共に主を知りましょうと叫びました。愛する皆さん、皆さんの歩みの中で、いや私は神様がどれほど私を愛してくださるのかよく知らないという人がいるのでしょうか。良い方法一つを皆さんに分かち合います。それはゴメルのような存在、皆さんの言葉を聞かない、苦しめる、そのような存在を最後まで最後まで愛して祈ってみてください。これ以上この人とは共に歩むことができない、これ以上この人は癒したくも愛したくないと思う、その人のために最後まで祈って愛してみてください。その時 私たちが、神様がどれほど私たちを愛しておられるのかを示されます。ホセアはこのカインの妻を愛するためにその時間を過ぎました。怒る時もあったと思います。疲れた時もあって、諦めたいと思った時もあったと思います。それでも主の御言葉に従って歩む時、主の愛がどれほどであるのか、ますます深く示されました。最後に6章3節をもう一度読んでみましょう。2025年度の年度聖句、6章3節をもう一度読んでみましょう。
私たちは知ろ、主を知ることを切に追い求めよ。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。
ホセアが分かった神様の御心は何であるのでしょうか。確かに現れる神様です。確かに来られる神様です。コメロのような人であっても、神様から離れたイスラエルのような人であっても、罪と悪によって永遠の破滅を受けるべき私たちの存在であっても、最後まで愛して救ってくださるその神様を知って、ホセアはみんなに切に叫びました。愛する皆さん、私たちがこの時代でホセアのような人になってほしい。一人一人が時には花綿がわな泣くような時間であっても、愛しながら、待ちながら、祈りながら歩む一人一人になってほしい。また私たちの高松シオン教会がそのような教会になりたいんです。私たちの家族、親友、周りの一人一人のために、時にはそのような苦しみ苦難の中でも最後まで最後まで愛して祈る。そして私たちも神様がどんなお方であるのか、何をなさるのかを深く深く示されて、最後まで歩める教会になるように祈ります。アーメン。それでは祈ります。愛する天の父なる神様、一年間ホセア書の御言葉を通して、神様がどんなお方でおられるのか、私たちの存在を主の手に刻んで、どうして忘れるだろうか、どうして見捨てるだろうかとおっしゃってくださる神様、私たちにある罪と悪を取り除くことを求めて、私たちを導いてくださる神様を示してくださり、教えてくださって感謝いたします。神様、高松シオン教会には、また私たちにはいろいろな罪と悪があります。神様、私たちにある罪と悪を引き裂いてください、打ってください。しかしそれで終わるのではなく、癒してください、包んでください。そして主の身元に立たせて、主をますます深く知って、その愛を持って、まだその愛を知らない一人一人にイエス・キリストを伝える、私たち一人一人教会の歩みになるように主を導いてください。時には神様の御心を知らなくて辛い時、悲しんでいる時もあります。しかし神様は確かに現れる、確かに示されるお方です。その神様の御恵みによって、私たち一人一人が新しくされるように、神様の子供としてふさわしく歩めるように 主よ、これからも守ってくださり、導いてください。すべてを主に感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。